ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは大阪府能勢町能勢妙見山副住職上田寛丈さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
やっぱりこのラジオをやっていて、修行の話をね聞かせていただくのって本当に貴重だなと思ってまして、寛丈さんは、まあ、最初のその初行、
はい、
で、2回目の再行、
うん、
2回行かれたんでしたっけ。
いや、
3行
まで4回
行きまして、4回も行っちゃった
行っちゃっただ
んだんじゃあ水かぶるのも順番が早くなって、
そうですねちょっと気持ち楽になる
あ、そうか、4回も行って、うん、まあ少し期間も空けながら、
ね、そうですね、まあ規定上空けないといけない期間っていうのがありまして、昔はなかったらしいんですけども、まあ諸行入ってから再業入るまでやっぱ何年か空けないといけないとか、まあそんなんで最短で3業出るまでが5年かかるんですね、はい、でそこからまた5年空けないと4回目入れないんで、まあそうですね、いやもう最短で一応は行ってはいるんですけど、
じゃあ10年
で、そうですね、はい、
いやそこでね、その自分の中の仏性を見つめるっていうようなお話もありましたけど、まあそのあれをやってこれをやって、こういうふうにこういうタイミングで水をかぶってとか、まあ、お食事がこうでとか、うん、まあそういう、やるメニューはありながらも、
はい、
こう。まあ、そういうことを修行としてしながら、自分のこう内面とか心、感情がどんなふうにこう変化するかとか、なんかその内的体験っていうんですかね、それを聞かせていただくと、なんかまあそれ自体すごい言葉にもしにくいかもしれないんですけど、してみるとどんなことが出てきますかね。
まず最初の頃っていうのは、そのまあお作法というか型をただそれをなぞるだけでいっぱいいっぱいだったりするんですよ、まあいろんなその水かぶるのもお経を読むのも、まあ、修行一つ一つにやっぱ型っていうのがありますんで、でその型がだんだんと身についてくるというか、その考えなくてもその型をなぞることができるようになってくるんですね、でそうすると次雑念が湧いてくるんですよね。
お
あ余裕ができる
ん
で、
逆に、そっか、
でも余裕ができて雑念が湧いて、でもその中でその修行の中でまあいいのか悪いのか、その考えていくうちにこうシューッと収束していくような、それがまああれもしなあかん、これもしなあかん、次この日課やとかっていう頭の中であんのが、どっかでもそこも含めて全部こう体が慣れていくというか、そのもう肩に自分が馴染んでいくっていうんですか、でそうなった時になんかこう、そうですね、まあ常にそうなれればいいんですけど、なんかこう頭の中がスーッとこう何もなくなる、空っぽ 何ですかね、そのお経をあげてて本当に 100% そこに集中できる、水をかぶってそこに 100% それをこう自分が今そのそこに何没入している感じ、
うん、
そういうのが出てくるんですよ、
うんうんうん、
でその荒行入ってもやっぱり必ずしももう常にそういう状態にできる人はいるんかもしれませんけど、私はなかなかそこまで行ってないんですけど、たまにそういう瞬間がこうふわーっと来て、なんかこうお経を唱えながら涙流してたりとかいうことがあるんですよね。
うん、
まあ、うん、言葉で言うとチープなんですけど、放越っていうんですか、
はいはいはい、
本当にありがたいな、今こうやって修行できるお経を唱えられてることのな、本当ありがたいな、それしかもう思えないですけど、
うん、
うん、でも感覚としてはもう 100% そこに自分が没入してて、もうすごいお経を唱えて水をかぶって修行してて、その中でなんかこうそこを越えてどっかふわっとありがたい、ふわーって涙が出てくるような、
うーん、
そういう瞬間が行道入ってるとちょこちょこあるんですよ。
へ
ー、それが、うん、忘れられないというか、もう一回それを感じるがために行道に行ってるような。
それはやはりこう諸行の時よりもだんだん回を重ねていくごとに、まあこう身についていく方としてはありますもんね、うん、なんかそれが深まっていくのか、それともなんかもう初業の時からそういう感覚だったのか、どうですか。
そうですね、初業の時からなんですけども、うん、じゃあ行を重ねるごとにじゃあその感覚に入りやすくなったかっていうと、必ずしもそういうわけではなくて、うん、まあ一つその行は一人でやってるわけじゃないんで、
うん、
まあ、チームプレーって言ったらおかしな話なんですけども、そこでやってるみんなの気持ちが一つになってないとそういう状態になりにくいんですよね。
あ、はいはいはいはい、そうかそうか、
一人だけでこう保越に浸ってんやったらもう一人で修行したらいい話で、うんうんうん、そういうか、まあ私多い時には100人超える老僧がいたんですけども、そういうみんなで一心にお経を読んで、それがまあ一つのこうなんていうんですかね、声の塊というか、まあもうオーケストラを超えるようなこう重厚感のある奥行きがこう形成されて、まあそれ物理学的に言ったらすごいチープな話かもしれませんけど、倍音って非常にこう共鳴しやすくなるんで、みんなが低い声ブワーって出していると倍音倍音倍音ってどんどん重なっていって、すごい低周波から高周波まで同時に出してる、それを全身で感じるから、うん、まあ感動するんだろうっていう気もするんですけども、
うんうんうん、
でもその境地に至るっていうのはやっぱりみんながみんなそこにこう、まあ、100% コミットしてないと多分そこにはその状態にならないと思うんですよ。
うん、そうかそうか、自分だけじゃない、みんなでね修行してますもんね、はい、
でもそういう瞬間がやっぱり何回かちょこちょことあるのは、う
ん、まあ、なるほど、
うん、
修行の中にもその、まあ、修行も一つの生活なので、
はい、
みんなで食事するとか、うん、水かぶるとかあるけれども、あのやっぱこうお経の時がそれはあの特に強いというか、その声の力みたいなのあるんですかね。
そうですね、まあ、あの水かぶる時も実はあの水かぶってる人以外もみんなで声出して、
ね、
あの、うん、水をかぶる、
そうか、だからずっと声が絶えないような場所なんですね。
そうですね、もうずっとお経が上がってる場所なんで、うん、そういう考えると日蓮宗ってやかましいですね。ずっと声出しっぱなし、
うん、まあ、もう声が出なくなるまで出してますもん
ね。もうカスカスになるまでやってるんで、うん。 まあ、そういうのは、まあ、特にそのそうですね、全員で声出すお経の場っていうのが一番、まあ、そういう感覚になりやすいのはなりやすいんですけども、水かぶってる時も全員でこうバーッと声出してやってるんで、うん
うん、
水かぶる時もやっぱり、まあ、素晴らしいなって思う時がありますし、
うん、いやそうか、そういう、何年かに一度の、うん、荒行、まあ、また5行6行行かれるのかもしれませんけど、うん、まあ、そこは分からないですけど、
うん、
あのそういう中にある、日常なんですね、挟まれてるというか。
そうですね、まあ、どっちが日常かっていうとあれですけども、まあ、行道のその法悦を感じた体験があったからこそ、こう日常でまたこうそこで力をいただいて、ここ今いることができるっていうふうに、まあ、感じてますし、
うん、
まあ、ただあの行道も簡単にこうホイホイ行けるような、
うん
うん、あれではないんで、まあ、よく尊人さんが呼んでるっていうような言い方する方いらっしゃいますけども、うん、やっぱそのふとまた修行したいなとか、まあ、自分の中でお経成分が足りないみたいな、
なんか、うん、お経成分が足りない、うん、
やっぱ一人でお経を読んでるのとは違う何かがそこにはあるんで、
うん、そうですね、うん、やっぱりね、お釈迦様の時代から修行は一人じゃなくて、うん、あの仲間とやるものなんだよっていうのが説かれている
というか、そうですね、サンガっていうのがありますからね、
本当にそうですね、
うん、まあ、この時代において別に集まる必要はないやんかと、もうネットもあるしいろんなとこでできるやないかって思いますけども、やっぱりその集まって修行するっていうことの大切さは改めて感じますね、
うん、そういう修行をして、そしてこういう、まあ、野瀬にせよ、まあ、嵐山にせよ、うん、まあ、ここは、うん、修行のお寺ではないじゃないですか、
はい、
ね、あの信徒さんたちも修行をしに来てるわけじゃないけども、うん、こういう街中にある、里にあるお寺として、
うん、
なんかどういう、役割を、自分としてこう担っていらっしゃるんですか。
うん、一つはその、生活のメリハリというとあれかもしれませんけども、やっぱ自分一人で生きてるわけじゃないじゃないですか、
うん、
で、まあ、日常生活、まあ、僕修行行ってよかったなと思うと同じように、まあ、ご信者さんとかも普段の生活だけではどうしてもその、まあ、メリハリがつかないっていう言い方はあれですけど、お寺に来ることでその自分の中に溜まったいろんな心の赤みたいなのを落としていただける、まあお風呂みたいなもんですかね、うん、
はい、
やっぱ定期的にお寺に来られることで、まあ、定期的に心の赤を落としてリフレッシュしてまた活力をもらって帰っていただける、そんな場で ありたいなというふうには思っております。
うん、そこでお風呂みたいに何に浸かるかっていうと、
うん、
お経なんですかね。
まあ、一つはお経だと思いますし、うん、あとはその僕たちが作っている空気感というか、
うん、
例えばお寺は掃除をすごいしてるわけじゃないですか、うん、でやっぱ掃除をするっていうことで場をこう神聖に保ってる、まあ、掃除することで例えば雑草を抜いて摂取をしているわけなんですけども、でもそうやってまあ命を殺してもこの維持したい庭というかその場所であるとか、それって何なんだっていうと、そのやっぱりその空気感であったりとか、ここを神聖なものに保つための努力だと思うんですよ。 で草ぼうぼうで荒れ放題のお寺でそれが感じられるかっていうと、まあ、いくら聖書してないからぼうぼうなんだよって言ってもなんかそれは難しいと思うんですよね、
うん
うん、でやっぱそのお寺を常に正常にしている空気、そしてまあ当然お経もあれですけど、そういうのに触れて、まあできたら一緒に声出してお題目唱えて、よりこうすっきりして帰っていただければなとは思いますけども、ただ来られるだけでもそういう空気を感じて、まあ線香の煙であるとか匂いであるとか、ここの持つ場の持つ力を持って帰っていただきたいなという感じですかね。
うんうん。
まあ、それは即是道場と言いまして、どこでもそれは道場になりうるのはなりうるんですけども、でも常日頃掃除して正常に清めているこの場の力っていうのはやっぱでかいんじゃないかなと思います。
即是道場、うん、という中にありながら、あのやっぱりこういう特別な道場があるっていうことが大事ですよね、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
勝利。 こがちょらいみなあそうびむくこしょうじょうしゅうとくけうけつにょうこうくしょうざりやくとくじざいこがちょらいみなそういしないさんぶくろおくしょうごんほうかいしょううじょうりんじゅうしんあんおさいほ
このポッドキャストはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。